お元気でお過ごしですか？命の御言葉の時間です。この番組は世界110カ国語に翻訳され、1967年から40年以上にわたって愛され続けている J. バーノン・マギー神学博士によるラジオ番組、スルーザバイブルをもとに日本語訳されたものです。旧新約聖書66巻の学びから使徒の働きの学びを続けてお送りしております。今日の聖書の箇所は使徒の働き2章14節から47節です。お話はラジオ牧師福田博之さんです。
使徒の働き2章の学びをしていますが、今シモン・ペテロが立ち上がって、彼らが甘いブドウ酒に酔っていると言ってあざけった人々に答えます。14節から15節。そこでペテロは11人と共に立って声を張り上げ、人々にはっきりとこう言った。ユダヤの人々並びにエルサレムに住むすべての人々、あなた方に知っていただきたいことがあります。どうか私の言葉に耳を貸してください。今は朝の9時ですから、あなた方の思っているように、この人たちは酔っているのではありません。ここにいた会衆がどういう人々であったかを理解する必要があると思います。これらはユダヤの人々、並びにエルサレムに住むすべての人々でした。この時代にはエルサレムは完全にユダヤ人の町でした。ピラトや彼の配下の人々は本拠地をエルサレムではなくカイザリアに設けていました。この時の初代教会は 100% イスラエル人だけで構成されていたのです。その後、教会はエルサレムから始まり、ユダヤ、サマリア、そして地の果てにまで広がっていったのです。旧約聖書では、世界がエルサレムに来て礼拝しなければなりませんでした。しかし今彼らはエルサレムを出て、このメッセージを地の果てにまで携えていくように命じられています。この時間は当時の人が酔っ払うような時間ではありませんでした。16節。これは預言者ヨエルによって語られたことです。彼はこの預言をあざける者への答えとして用いています。ペテロはここで預言者ヨエルによって語られたことが成就したのだとは言ってはいません。彼はなぜこのことが何か変わったことや妙なことだと思うのですか？このようなことがこれから起こってくると言っている予言があるではありませんかと言っているのです。ペテロは続けてヨエルの予言から引用します。17節から21節。神は言われる。終わりの日に私の霊をすべての人に注ぐ。するとあなた方の息子や娘は予言し、青年は幻を見、老人は夢を見る。その日私のしもべにも、はしためにも、私の霊を注ぐ。すると彼らは予言する。また私は、上は天に不思議な技を示し、下は地に印を示す。それは地と火と立ち上る煙である。主の大いなる輝かしい日が来る前に、太陽は闇となり、月は血に変わる。しかし主の名を呼ぶ者は、皆救われる。ペンテコステの日に、月が血に変わったとか、太陽が闇になったとか主張する人は誰一人としていないと思います。キリストが十字架につけられた時には、3時間の間闇になりましたが、ペンテコステの日にはそうではありませんでした。上は天に不思議な技はなかったし、下は地に印も示されませんでした。 また血と火と立ち上る煙もありませんでした。シモン・ペテロはあざける者たちに神様の御霊が注がれることは妙なことではないと示すためにこの箇所を引用しました。ヨエルはそのことを予告したのです。そしてそのことは実現します。ヨエル書2章28節から32節の予言は以下のようなもので、それは今もって成就してはいません。そこには次のように書かれています。その後私は私の霊をすべての人に注ぐ。あなた方の息子や娘は予言し、年寄りは夢を見、若い男は幻を見る。その日私はしもべにもはしためにも私の霊を注ぐ。私は天と地に不思議な印を表す。血と火と煙の柱である。主の大いなる恐るべき日が来る前に太陽は闇となり、月は血に変わる。しかし主の名を呼ぶ者は皆救われる。主が仰せられたようにシオンの山エルサレムに逃れる者があるからだ。その生き残った者のうちに主が呼ばれる者がいる。もしヨエル書を開いてみるなら、彼が主の日について多くのことを言っていることがわかります。主の日は大患難時代をもって始まります。そして千年王国まで続きます。ヨエル書の三つの章の中に主の日が五回書かれています。ヨエルは主の日が戦争の時であり、この地上に対する裁きの時であるという事実を語っています。ですからそのことはまだ成就してはいません。ペンテコステの日にそれが成就することはありませんでした。つまりシモン・ペテロがここで次のように言っているのです。さあ見てください。これは妙なことでも矛盾することでもありません。このことが成就する日が来ようとしています。そして今日私たちはそれに近いことを見ているのです。さてこの後ペテロは本題に入ります。使徒の働き2章に戻りますが、22節。イスラエルの人たち、この言葉を聞いてください。神はナザレ人イエスによってあなた方の間で力ある技と不思議と印を行われました。それらのことによって神はあなた方にこの方の証をされたのです。これはあなた方自身がご承知のことです。ここで言われている奇跡と不思議と印はそれぞれ全部違うものだと思います。奇跡は一つの目的のため、不思議はまた別の目的のため、そして印はまた別の目的のために行われるものだと思います。イエス様は特定のことを印とするために行われ、癒しの奇跡のいくつかは主に耳を傾けている者たちの注意を引くために行われました。23節から24節。あなた方は神の定めた計画と神の予知とによって引き渡されたこの方を不法な者の手によって十字架につけて殺しました。しかし神はこの方を死の苦しみから解き放ってよみがえらせました。この方が死につながれていることなどありえないからです。ペテロはイエス様に起こった出来事は神様のご計画に反するものではないと言っているのです。でも同時にまた、だからといってイスラエル人たちをその責任から解くものではないことをペテロははっきりさせています。主イエス・キリストは私の罪のため、そしてあなたの罪のため死なれました。イエス様はヨハネ10章の17節から18節で次のように述べています。私が自分の命を再び得るために自分の命を捨てるからこそ、父は私を愛してくださいます。誰も私から命を取った者はいません。私が自分から命を捨てるのです。私にはそれを捨てる権威があり、それをもう一度得る権威があります。私はこの命令を私の父から受けたのです。ペテロは十字架の陰謀に直接関わった人々に話しています。そして彼は言います。あなた方はこの方を 不法な者の手によって十字架につけて殺しました。でもそれは、このメッセージの一番大切な部分ではありません。彼はさらに続けます。しかし神は、この方を死の苦しみから解き放って、蘇らせました。ペテロはキリストの蘇りを説教しているのです。これは教会時代に一番最初にされた説教です。これが始まりなのです。ペンテコステの日です。ペテロの説教のテーマは何でしょうか。それはヨエルの予言ではなく、イエス・キリストの蘇りです。そしてさらにペテロは詩編16編の8節から10節を引用します。使徒の働き2章に戻りますが、25節から28節。ダビデはこの方についてこう言っています。私はいつも自分の目の前に主を見ていた。主は私が動かされないように私の右におられるからである。それゆえ私の心は楽しみ、私の舌は大いに喜んだ。さらに私の肉体も望みの中に安らう。あなたは私の魂をハデスに捨てておかず、あなたの聖者が朽ち果てるのをお許しにならないからである。あなたは私に命の道を知らせ、御顔を示して、私を喜びで満たしてくださる。詩編16編でダビデはキリストのよみがえりのことを語っています。これは今、成就されたのです。この詩編の解釈は、聖霊に満たされたペテロによって与えられました。29節。兄弟たち、父祖ダビデについては、私はあなた方に確信を持って言うことができます。彼は死んで葬られ、その墓は今日まで私たちのところにあります。見たところペテロは神殿の一角に立っていたようです。彼はダビデの墓を指さすことができました。そしてペテロは言います。ダビデが自分のことを言っているのではないことは明らかです。なぜなら、彼の骨はあの丘のてっぺんにあるからです。彼の墓はそこにあります。彼の体は朽ち果てました。ですからダビデは自分のことを語っているのではなく、死から蘇らされた方のことを語っているのです。30節から31節。彼は預言者でしたから、神が彼の子孫の一人を彼の王位につかせると誓って言われたことを知っていたのです。それで後のことを予見して、キリストの復活について、彼はハデスに捨てておかれず、その肉体は朽ち果てないと語ったのです。これこそダビデが詩編16編で語っていることです。ダビデはイエス・キリストのよみがえりのことを語っていたのです。シモン・ペテロの説教はイエス・キリストのよみがえりについてのものです。教会が誕生したときに一番最初にされた説教はイースターの説教でした。そして初代教会のすべての説教はイースターの説教だったのです。32節。神はこのイエスをよみがえらせました。私たちは皆そのことの証人です。今ペテロは群衆に、今あなた方が聞いているガリラヤ人たちが自分の言語で語る奇跡は、イエス様が死からよみがえったゆえに起こったことなのですと語っています。33節から35節。ですから神の右に挙げられたイエスが、御父から約束された聖霊を受けて、今あなた方が見聞きしているこの聖霊をお注ぎになったのです。ダビデは天に昇ったわけではありません。彼は自分でこう言っています。主は私の主に言われた。私があなたの敵をあなたの足台とするまでは私の右の座についていなさい。旧約聖書の生徒たちは、天国には行きませんでした。ご存知のように、旧約聖書の生徒たちはいつの日にかこの地上で生きるためによみがえらされます。新しいエルサレムに連れて行かれるのは教会です。 今日の信者は死んだ時に体から離れて主の御前に行くと書かれています。第二コリント五章の八節には次のように書かれています。私たちはいつも心強いのです。そしてむしろ肉体を離れて主の身元にいる方が良いと思っています。今彼は詩編110編の一節を引用します。ペテロは彼らにイエス様が今天で神様の右の座におられることを示しています。主は戻ってこられてご自分の御国を打ち立てられるまではその場所におられるのです。使徒の働き2章に戻りますが、36節ですから、イスラエルのすべての人々はこのことをはっきりと知らなければなりません。すなわち神が今や主ともキリストともされたこのイエスをあなた方は十字架につけたのです。イエス・キリストは彼らの罪のために死なれ、またよみがえられたのです。37節。人々はこれを聞いて心を刺され、ペテロと他の人たちに、兄弟たち、私たちはどうしたらよいでしょうかと言った。シモン・ペテロのメッセージは彼らの心を刺し通し、彼らに確信を与えました。38節。そこでペテロは彼らに答えた。悔い改めなさい。そしてそれぞれ罪を許していただくためにイエス・キリストの名によってバプテスマを受けなさい。そうすれば賜物として聖霊を受けるでしょう。ペテロは言います。罪を許していただくためにイエス・キリストの名によってバプテスマを受けなさい。バプテスマは神殿で生贄を捧げることよりも、あなたが自分の罪を許していただくために主を信じたことの証となるでしょう。水のバプテスマは彼らが悔い改めキリストのもとに来て主を信じたことの証です。ご覧のように彼らのバプテスマはキリストが世の罪を取り除く神様の子羊であるという事実に対する証となるのです。またここにはそうすれば賜物として聖霊を受けるでしょうとありますが、誰でも信じる者、自分の信頼をイエス・キリストに置く者は聖霊の賜物を受けるのです。39節。なぜならこの約束はあなた方とその子供たち並びにすべての遠くにいる人々、すなわち私たちの神である主がお召しになる人々に与えられているからです。2000年前には私たちも遠くにいる人々でした。40節。ペテロはこの他にも多くの言葉を持って証しをし、この曲がった時代から救われなさいと言って彼らに勧めた。言い換えれば、この宗教から離れなさい、キリストに立ち返りなさいと言っているのです。41節。そこで彼の言葉を受け入れた者は、バプテスマを受けた。その日3000人ほどが弟子に加えられた。この3000人の人たちは純粋に生まれ変わった人たちでした。42節。そして彼らは人たちの教えを固く守り、交わりをし、パンを裂き、祈りをしていた。私たちは どのようにして本当の教会を見分けることができるのでしょうか。四つの印を共に考えてみたいと思います。第一は、彼らは人たちの教えを固く守っていました。教会の印は、教会の建物の高さでも、鐘の音の素晴らしさでもありません。講壇が真ん中に置かれているとか、聖堂が分けられているとかいうことでもありません。重要なことは、彼らが人たちの教理を守っているかどうかということです。正しい教理は、目に見える教会の大切な特徴の一つです。第二は、交わりです。彼らは、交わりに十分な時間と心を注いでおり、キリストのことを分かち合っていました。第三に、パンを裂くことです。パンを裂くとは、主の聖餐の儀式をする以上のことです。パンを裂くとは、キリストとの交わりと関係に入れられたという意味なのです。第四に祈りです。今日の教会では祈りが過小評価されているのではないでしょうか。祈りの欠如は教会の明らかな弱点の一つだと思います。どんな教会でも最も偉大な財産は祈りなのですとマギー博士は述べています。人の働き二章に戻りますが、43節。そして一同の心に恐れが生じ、人たちによって多くの不思議と印が行われた。人たちには印の賜物が与えられていました。44節から47節。信者となった者たちは皆一緒にいて、一切のものを共有にしていた。そして資産や持ち物を売っては、それぞれの必要に応じて皆に分配していた。そして毎日心を一つにして宮に集まり、家でパンを裂き、喜びと真心を持って食事を共にし、神を賛美し、すべての民に好意を持たれた。主も毎日救われる人々を仲間に加えてくださった。この時ほど教会が霊的に力強かったことはありませんでした。そして教会に人々を加えてくださったのは主ご自身でした。
命の御言葉、お楽しみいただけましたでしょうか。お話はラジオ牧師福田博之さんでした。番組ではあなたからのご意見、ご感想、また聖書に関するご質問をお待ちしております。お便りの宛先は郵便番号 592-8345 大阪府堺市浜寺昭和町4-462浜寺聖書教会命の御言葉の係。メールアドレスは全部小文字で ttb.hbc@gmail.com です。どうぞお気軽にお便りを寄せください。それでは次回までごきげんよう。